そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
いよいよ始まりました。
2月28日土曜日より公開開始となりました。機動戦士ガンダムジオリジン青い瞳のキャスバルですね。
はい、まあ、2週間限定上映で、同時に配信も各配信サイトで始まっておりますので、もうすでに見た方もたくさんいるんじゃないかと思いますが、よかったです。
本当ですか？私まだ見れてないんで、これからなんですけど、楽しみ。
はい、まあ、楽しみにしていいんじゃないかと思います。まあ、冒頭のね、7分ぐらいは、配信サイトの方でバンダイチャンネル等で配信されておりましたので、すでに見ている方もいるかもしれませんけれども、まあ、シャアのね若い頃を描いた作品ですので、まあ、なぜああなっていったか、
あんな可愛かった子がですよ。あんな田中真由美みたいな声をした可愛かった子がですよ。どうしてああ擦り切れていっちゃったのかですよ。
まあ、なぜああマザコンだったのかみたいなものもこの1話でわかるんじゃないかっていう気もちょっとしますけれども、まあでもね、とにかくこうユニコーンからアニメに入った人なんかにも、まあ、まさにおすすめなんじゃないかと思いますんで、非常にね、こう、
そうですね、今の技術でキャスバル見れるんだっていうの結構すごいですよね。
そうですね、まあ、初代のね、テレビシリーズのにしても劇場版にしても、やはりこうやっぱり映像的にその見るものはすごくいっぱい見れるものはあるんですけれども、それでもやはり、やっぱ古いからね、その古さなりの良さもありながらも、今のこのアニメに慣れてる人たちからするとちょっと見にくい部分もあるのかもしれない。その辺がね、ちゃんと今の技術で作られた、アニメとして、しかもその中にありながらも監督がね、やっぱオリジナルに参加されていた安彦さんということもあるので、いい部分っていうのも、ね、たくさん見れるので、まあ、その辺もね、いやガンダムっていうコンテンツ長いなみたいな感じで楽しんでいただければと思います。いよいよ来週そこにでも特集いたします。
はい、募る話はぜひぜひ来週投稿していただければ、はい、
ということで、今週はなんと女子会、今日の特集は
ゆりくま嵐です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。はい、ということで始まりました今週の特集はゆりくま嵐です。いやー、こう女子会というふうにくくられてしまったんですが、逆に女子だけで話すのも難しい作品かなというふうにも思うような、一作ですね。今期のワンクールアニメ、生原邦彦監督作品です。
いや、このゆりくま嵐に出てくる女の子たちは、現実の女の子たちじゃなくて、なんというか、こういう女の子いたら最高だなっていう女の子たちが出てるっていう認識なんですけど、どうでしょうか？
すごいわかる。それ私今回ね、ゆりくま嵐を見た時に、で、しかもこう女子で話そうよみたいな話をした後に、これは女子じゃないっていうか、すっごい変な話していい？
はい。
二次元の言葉の辞書作ってほしいんだよ、私。
ほ？二次元の？どういうことですか？
こういうアニメ見てる人が思う女の子とはこういうものですよみたいな、女の子で広辞苑開いても多分ゆりくま嵐の女の子の意は出てこないんだけどさ、こう、アニメ作品いる女の子ってこうであってほしいよねみたいなことを定義づけた辞書が欲しいと私は思った。
あ、それは思いますね。だってお弁当一つにしてもそんな小さい弁当じゃ足りないよって私は思ったりしてたんですけど。
あるわ。うんうん。なんかイケメンとはこういうものを言いますみたいなのかもちょっと読んでみたいなというふうに思ったんだけれど、まあ本当ザ女の子というとちょっと語弊があるけど、でもそうだよね。
うん、なんかこう、うん、見苦しくない程度の汚さがあるぐらいの可愛いところだよね。
でもこれは本当女性には作れないだろうなっていう作品な気がしちゃうよね。
でも結構なんかメインのところにその女性が関わっている作品でもあるんだよ。そのキャラクター原案、
はいはい、
の方はあのガチユリ雑誌で漫画描いてた方らしいので。
え、女性の方なんですか？
キャラクター原案の森島明子さんっていう方が関わってて結構ガッツリ言ってるらしい。本当筋金入りのユリ描きの方らしいんですよ。結構その方の理想のユリとはっていうものも入ってるらしいとインタビューを読んでへーって思ったところだったりするんだけど。
なるほどね、理想のユリか。いや本当、そうか、女性だけでさこの作品をどうこうしていこうみたいな話になるとこうはならないだろうなっていうものをすごい感じる。
でも逆にリアルを知ってるとか自分が女だからこそこんな女の子が存在したらいいな、できることならこんな女の子になりたいなっていう意味での理想の女の子は作れるんじゃないかなって思うんですけど、まあこうはならないですよね。
私はお互いの時も言ったんですけど、生原監督作品をちゃんとここまで、まあ今8話まで放送終わってるところで特集してますけれど、ここまで見たのは初めてで、生原さんの一つ前の作品の回るピングドラムも私半分ぐらいでちょっと止まっちゃったので、まあ今回は初めて生原ワールドにちゃんと疲れてるかなっていう感じがするんですけれど、まあ、見た時の第一印象って、まあ、どんな感じだった？
かわいいなぁっていう素直な感想だったんですけど、とにかくわけわからんとは思いましたね。
わけわからんな、ね、
確かに。
クマってなんやねんっていうところからでしたよ。
気になるキーワードを本当にたくさん仕掛ける人だよなっていうのは前から思ってて、でも今回は結構それぞれがなんとなくわかりやすいのかなっていうふうに思って見てます。ミキ様は、まあ、女子大の人でしょうとか、そういうところもちょっと聞いてみたいんだけど。
私にそこ聞いちゃいます？そこを私にあまりちょっと触れない方がいい。
逆に、あ、うん。
逆に私、排除される側感じ。っていうよりも私、その、あお互いの時に言わなかったんですけど、すごい、はい、みんなどうやって見てるのかなって一つすごく疑問点があって、私この作品を見た時にどの立場で見たらいいのかっていうのが一番わからなかったんですよ。そのどの作品見るにも、まあ なんだろうこの人の味方じゃないですけど、主人、基本主人公にとか、まず主人公が誰なのかわからなくて、
まあ銀子なのかクレハなのかとかね、
クレハなのかっていうので、もうかなりの立場が違う、正反対なわけじゃないですか。クマか人間かっていう、でどっちが悪でもないさそうだし、どっちかがなんか完全な正義っていう風でもないんで、なんでその点ですごい戸惑ったっていうところがあって、でもまあそこがなくても見れるも作品ってあるんだなっていう感じが、さほどその感情移入ではないですけど、そのどっちかの立場に立たなくても見ると面白いっていうのがすごいなっていうので、みんなこれは普通にこう自然と どっちかにとかってなってないのかな、どういう見方で見てるんだろうっていうのが最初疑問に思いました。
どっちかによるとかでは、私はなくて、なんだろう、こう舞台全体を見てるってやつじゃない？
ああ、じゃあもうやっぱりこう自分がここに共感する、入り込むっていうよりかはこの世界を傍
観するのかも、
割と俯瞰から見るようなイメージかな、私も。
その形が珍しいなと思って、アニメとしては、
確かに誰かに感情移入の方が入りやすいもんね、アニメってね。
うん、だって東京グールだってさ、やっぱり食われててもやっぱりグールの方応援しちゃうなみたいなことがあるわけじゃないですか。もうその前提がないと思って、この作品にはいろいろ謎が多いし、どういう立場なんだろうと思いながら見てました、
うん、ピンポイントでこのシーンだけこのキャラクターの気持ちすごくわかるかもっていうところはありますけど、したらもう食われちゃってたりしますからね。
だから
私も、
それこそやっと8話まで見て、銀子にこう、銀子やっぱりいい子だったんだみたいな感じで見やすくなったなっていう感じがしました。
あ、私なんかは特に内容がよく分かんなかったとしても、とにかく絵が可愛いってだけで見れちゃう作品かもしれないですね。
じゃあ三浦さんはこう誰に感情移入するとか傍観として見るとか、それでも違うってことになるのかな。
かもしれないですね。もう芸術作品というか画集を見ているような気持ちもあるのかもしれないですね。表情だったり動きだったり映像として本当に可愛らしいし、あと声も独特なお芝居を皆さんされてて、それだけでも十分楽しめるので、面白くないなとは思わないけど、理解は全くしてないですね三浦の場合。
タマさんは、タマさんは生原監督作品結構見てるもんね。
やっぱりすごく生原さんらしいテイストだなっていうので惹かれたかなっていうのはあるんだけど、これまでの作品よりはすごく入りやすいなっていうのが印象だったね。もう本当にこれは一体何の話をしてるんだろうって、その何を例えてる言葉なんだろうみたいなのが割と今回分かりやすいかなっていうので見やすいなっていう感じで見てる。
私はこうなんていうの、場面を見てるっていうか、あの中の社会を見てるんだなっていうふうに、まあ今話しててそっかっていうふうに思ったんだけどさ、なんかその上だから自分は結構冷たい見方をしてるのかなとかも思っちゃう。こういう考えに至ることもちょっと女子っぽいのかな。なんかこうね、誰かに感情移入するとか、誰か頑張れとか可愛いとか、そういうのじゃなくて、どう展開していくのかなっていう中で、なんか一つの話の転がり方にちょっとドキッとするというか、なんか自分もあるかもしれないみたいな時にちょっとドキッとする、ズキッとするみたいな
ところがあったりする。ただすごく可愛くて映像でも綺麗っていうのを見せながらも、すごくリアリティある現実にこうちょっと危機迫るようなことを、若干こうトゲをついてくるように感じられるっていうところがありますよね。
なんか本当にどっからとっついてもいいっていう意味では、すごい間口の広い作品なのかもしれないなってちょっと思う。どう見てもいいでしょっていう感じするよね。その本当に映像だけ楽しんでも全然もう最後まで満足できると思うし、かといってちょっと考察してみようかなって思うと意外と深いものが掘れちゃったりするでしょ。本当なんかどう楽しんでもいいんだよって言われてる気がして、結構好きだなこういうタイプの作品は。
逆にこうスルッと流せて見れたら楽ですけど、一個ずつにこういうところでこう疑問とか思ったら結構傷つくこととかもあるなっていう。
いろんな取っかかりがあるっていうのは、絵的な見せ方と、あとワードの使い方もあるよね。なんか気にならせてくれる。断絶の壁とか、排除の儀とかさ。なんかそういう仕掛けもすごい上手いなって思いますね。
単純に、連呼されてる言葉、すごいキャッチーな言葉多くない？デリシャスメルとか、なんかすごい語感いいからついペロッと言いたくなる。
わかる。言いたくなる。ゴリゴリゴリゴリとか最近言ってるもん。
シャバダドゥもですよね。
シャバダドゥ言いたくなるよね。
でもそれらを決して明白にこういうことだよとは言わないんだけど、なんとなくわかるというか、で、なんとなく考え、いつの間にか考えてしまうという仕掛けが本当にうまく作るんだなっていうふうにすごい思ってますね。
うさみんさんからのコメントです。変なタイトルのアニメが始まるなぁと思っていたら、生原監督の作品だと知り、妙に納得して視聴し始めました。1話目冒頭からユリ要素全開だったので、タイトルのユリは本当にそういう意味でのユリだったのか、と、少々びっくりしてしまいました。ユリとはいえ、表現が綺麗ですし、人間の男性キャラも登場しないせいか、まるで宝塚の恋愛劇を見ているような様式美を感じます。際どい行為も、 可愛いクマやピクトグラムが演じていることで、シュールな子は可愛い魅力になっていますよね。しかしながら、人物相関図は複雑であることが判明しつつあり、物語そのものはドロドロしているようです。中でも排除の儀は、閉鎖された集団にありがちなおぞましさを感じました。個々の意見を重んじていると見せかけて、実は全員同じ方向を向いていないといけない、形ばかりの投票制度ですよね。そんな中、私は好きを諦めない、と一貫性を持って自分の気持ちに正直に生きるクレハは、凛々しくて潔く。表立って言えないだけで、実は憧れを抱いているクラスメイトも多くいるのでは、と推測してしまいます。回を増すごとに、どんどん渦巻いていく人間、熊模様。最新話は意味深なシーンで終わってしまいましたし、これからまだ隠されている真実が暴かれていきそうですね。PS、諏訪部さんのそれがセクシー、シャバダドゥーがいい声すぎて毎回鼻血吹きそうです。排除の儀のスマホアプリとか作ったら面白そうですね。ありがとうございました。
そもそもクマって何なんでしょうね。
クマはクマなんですよ。
最初はどうしても男性の比喩かなっていうふうに思わなかった？
そうなんです、みんな。
あ、違うのか。
私はもう結構露骨に女しかいない世界の話だと思ってたから、男っていう考えがなかった、う
ん、
結構。
あ、そっか。もうわかんない。すごい、第1話の勝手な憶測だけどね。壁で隔たれて女性の世界に入り込んできたっていう感じだったけど、
私なんて壁って言われた時に、うん、わ、何この新しい可愛い進撃の巨人はと思いました
もん。それは思いました。
入ってきました。
確かにそれは思った。
可愛いけどあいつらも一空間な。
確かに。
そう、だからなんかそういうものがあるから、普通になんかクマが人を食べるのね、そうなんだっていう風に納得してしまったというか、なんか暗喩とかじゃなく、
分かってたよみたいな、調教されてたよみたいな、やめてくれ。
食べることあるよねみたいな。
身分違いという言い方になるのかな、こう、なかなかね、あんなこと友達になるのやめなさいっていう状況なのかなとか、いろいろ考えたりしちゃいますな。
あ、私の中でクマっていうのはもう違う種族なんだな、宇宙人みたいな感じっていうふうに、まあ、考えてるんですけど、まず可愛くないですか、見た目が。
とにかく。めっちゃ可愛い。
ですよね。で、人間の方がなんかドロドロしてるから、私むしろ人間の方がなんか怖いというか嫌だなって思っちゃってますね、今んとこ。学級裁判みたいな、するし。それに対してユリ裁判のあの、許さよ。
ね、何でも承認しちゃうのガバガバですよ、シャバダドゥ。
ですよ、うん、何みたいな、両サイドいるってぐらいすぐ承認じゃないですか。
ね、毎回ギルティーですよって言ってんのに通ったためしないよね。
そうですよ。
クマたちってこう透明では決してないよなっていうふうに思うんだよね。だからこう、うん、透明にはならない人たちの総称を言ってるのかな、最近は思うところがあって、だからユリ裁判ってそのガバガバだというか、なんかこう自分の中で決意するみたいなものの例えだったりするのかなってちょっと思ったりする。
確かに透明だったら逆にユリ裁判は承認されないですもんね。
っていうか、透明な人たちはユリ裁判というか、そういう自分で何かを決めるっていうことすらできないっていうことなのかなとか、というか、あのユリ裁判してるクマたちもなんだって感じだけどさ。
なんだって感じですね、本当に。シャバダデューだけいればいいんじゃないかなって毎回思っちゃうけど、やっぱ可愛いからいいですけどね、いてくれて。
一応彼らだけ男なのには意味があるのかな。
あ、
男なんですよね。
男なんだよね。なんかあの中性的なキャラクターという設定らしい。
シャバダデューも、
シャバダデューは違う気もするけど、まあ、外見は中性的かな、一応。
これ性別的にも中立という意味でも中性ってこと
なのかな、はあ、なんか、あくまで男であっても男寄りじゃない立ち位置なのかなって気はするね。だから本当に作中に男の影が薄い。
確かに。
というかあの3人は実在してるんです。心の中に住んでる人じゃなくて実在してるんですよね。
やたら電話かけまくってるけど
確かに私結構そのすべてはクマリア様のおぼし召しの通りって言ったのが結構気になってて、うん、この人たちにもクマリア様が関わってたのかと思って
ね、クマリア様自体よくわかんないよね。みんな神様みたいなこと言ってるけど、もともと作品中だとクマリアっていう小惑星が爆発してクマが決起みたいな話だったような気がするんだよね。神って言ってるけどクマリア様は物なのかみたいな、ちょっと不思議
なのか、うん、
光龍寺五条さんからのコメントです。ゆりくま嵐、いや感想を書くのが難しい作品ですね。登場人物はほぼ全員が女性、しかも可愛い少女、その彼女たちが織りなすどぎつい物語というのがまず頭に浮かびました。クマは人間を食べる、そういう生き物、こんな挿入句で開始される物語はクマと人間とが互いに相入れない存在であることを明示します。しかも壁により断絶していたはずのクマが人の姿に化けて人の世界に侵入していた。それはヒロイン銀子やルルのみならず、すでに多くのクマが侵入していたことも徐々に明かされてきました。なるほど、前編にわたり醸し出すビエロティックな描写、特に舌なめずりするシーンはドキドキします。こんな女の子のキュートさは満載。しかし他方では前編に謎と伏線らしき得意な描写を挿入、あれは何だったんだと問いかけたくなる符号が満載な本作。そもそもクマとは何なんでしょうか。断絶の壁は何を区分けしているのでしょう。一方的な捕食という関係から、初めは男女の区分けかと想像していました。しかし空気を読めないものを生贄とするだけでなく、彼女を悪と断じる描写を見てこれは違うなと。確かに権力の象徴とも言うべき教師が、周りの学友こそが互いを守り合える存在だと説明しながら、その学友の多数決で熊への生贄が選抜される、かつ生贄を排除すべき悪とみなして断罪する。ここから排除の義自体が社会における同調圧力、醸し出す空気感のようなものと思えます。しかもそれはまるで現代社会のよう。一方で人と熊の断絶の原因として描かれるのは戦争、しかも現代戦ではなく大量の爆弾投下を風刺画のように描く、まるでベトナム戦。この人と熊の対立は国と国との関係を想起させます。とはいえ、なぜクレハが人の世界で排除されるべき存在とさせられてしまったのか、どんな空気を読めていなかったのか、この点は明快ではないのですが、もちろん謎は他にも。人の中の葛藤のようにも見える断絶のコートとは何か、また銀子が積み馬とはどういう意味か、友情を信じかけたクレハに引き金を引かせた最新話のラスト、実に心憎い引きですが、自分の好きを諦めきれない銀子ゆえに犯した罪なのでしょうか。ああ、感想のまとめが難しいですが、あまたの謎がいかに解き明かされるのか、暗示、暗喩で終わる可能性もありますが、それはそれで面白い。期待して見続けることとしましょう。ありがとうございました。
感想が書くのが難しいと言われるの、本当にその通りですよね。作品を語ろうとすると、こう、自分の考えがどうしても乗っかるものだから。
なんかこう、なんか可愛いとかは言いやすいんだけど、じゃあそれはどうして可愛いのかとか、言おうとすると言葉にならないから難しいよね。
私光龍寺五条さんのコメントを見てちょっとこれが男性の意見かなと思ったのが、舌なめずりをするシーンでエロさよりも可愛さを私は感じていたので、あ、ドキドキするんだと思いましたね。
ああ、そうね、確かに見え方変わりますよね。オープニングってさ、なんとも言えないよね。エロいって言っちゃえば簡単だけど、ちょっと違うよな、綺麗だよね。
いや、とにかく可愛いんですよ。エロいよりも可愛いの方が先に私は感じて、で、美しいというか、もう守ろうこの空間って思うんですよね
私結構あのオープニング最初に見た時に、おー、生原さんらしい映像だなって思って、
ですね。映像もだし、楽曲も、もう、ザ・ゆりくま嵐って感じしません？
する。あのふんわりとして不思議な感じね。
吐息混じりというか、ウィスパーボイスというか、あの声。
もうなんか本当何話も重ねて見てくると、ゆりくまってこういう感じだよねっていう、まさにそのものだよね、あのオープニングってね。
オープニングを歌ってらっしゃるのがボンジュール鈴木さんで、あの森で待ってるという曲ですけれど、あの、もともと動画投稿サイトとかから始められた方らしいですね。
もうなんかこう、あんまり聞いたことないけど、魅力的みたいな、すごくいいところから探してきたんじゃないかって気がする。
いやー、すごいよね。あんなんよく探してきたなっていうふうに思いますけど、私、その、生原さんってすごい流行に敏感な方なんだなっていうふうにすごい思って、
うん、
毎作品、こう、その時代に合わせたアイテムを使ってくる人なんだなっていうふうに思ったんだよな。
うん、なんか表現としては結構そんなイメージがあるね。まあ、なんか背景美術とか、その見せたいものとか伝えたいことみたいなのは昔からあんまり変わってないようなイメージがあって、うん、結構一貫したテーマを持たれてる方なのかなっていう気もするんで、もうその時に一番いい表現で、でもやっぱり変わらずこういうことをやりたいっていうのを伝え続けてる人なのかなっていうふうに私は思っている。
あの、ツイッターが出だした頃とか、結構そのアニメの中でツイッター使ってるとかいう描写とかも結構あったなと思うんですけど、なんかね、その、うん、そういうメディアとして使うんじゃなくて、生原さんがそれに対してどう思ってるのかっていうところが出てくるのがすごい面白いなって思うんだよ。うん、
そうそう、なんかね、今回のゆりくま嵐の話、インタビューでされてた時に、Facebook、
はいはい、
で、いいねってあるじゃない。
ありますね。
そう、あの、これまで普通に自分で表現したいこととかは好きなように言ってたんだけど、いいねみたいなシステムが出てくると、いいねって言われたいから何かをするようになるよねみたいな話をしてたのが結構印象的で。
なるほど。わかりますね。
そこら辺のイメージから透明な嵐みたいなことが出てきたのかなみたいな。
どっちが目的になってるんだみたいな感じは、確かに最新話の箱の話とかでもちょっと感じるものがあったかな。
うん。そうだから、すごくその時代の流行物みたいなのからインスピレーションを得つつも表現したいことは変わらずみたいな、本当そういうイメージかな私は。
なんか自分たちがこう当たり前に使ってる、なんかまあ LINE とかに近いじゃないですか、ああいう、
うんうん、
なんかそういうものに対しての毒を、こういう部分があったらこういうことにも使えちゃうよみたいな感じの、そういう風にしてませんかみたいな感じで言われてるような感じがして、そのチクッとする毒が怖いなっていう。そう、
わかるわ。なんかね、全然ゆりくま嵐でやられてることと違うのに何かと結びつけてしまうよね。
うん、
なんかギクッとするよね、確かに。
毒っぽさといえば、エンディングも可愛いけど毒っぽいよね。
クマが
ケツを振っているよ。いや、ほんとこう、何なんだろうね、あの可愛いのにフェチズムを感じるとか、可愛いのに毒っぽい、本当面白い、
うん、すごくね、あの下品にならないギリギリラインの美しいエロさみたいなのを知ってる方だなと思うんだよね。もうこれに関してはもう本当日本で一番じゃないのぐらいの気持ちで見ている、私はいつも。
あれやろうと思ってできないよね、うん、よくよくそれでエロすぎになっていくものが。
そう、本当にそのこれはさすがに下品だよっていうのあるじゃん、こうギリギリラインだと思う、
ね、
本当に、
うん、いや、こう、ゆりくま嵐語ってると、どうしても考察とか抽象的な話になってしまいますけれども、今までの話数の中で気になったところとかってありました？
私は4話が大好きなんですよ。
4話。はい。
はい。ミルン王子のエピソードですけど、なんかこう、最初の方は、いやいや、ねえよ、そんな、何や、この、ちんちくりんわぐらいの気持ちで見てたんですけど、最後、ミルン王子が死ぬシーンで、なんか号泣している自分がいて、なんでだ、いつの間に私はこんなにミルン王子にこんな、ええー、って思いながら泣いたのが本当に印象的ですね。
あの話は、まあ、結構みんなルル派だよな、当然。
あら。
いやいや、違って、
ああ、そういうことか。
わかるわかる、その、いや、そんなねえわって思うよね。
思いますよ。なんだったら、なんか敵というか、悪意があるんじゃないかなと思ってたんですよ、本当に。
嫌味が、みたいな、嫌味っぽいというか。
ですね、何か悪意があってやっているんだろうなっ ってぐらいに思ってたら、本当に最後までなんか必死にあんなに一生懸命本当の愛を伝えてくれてたんだなって思うと、うわーって失ってから気づくんかい、かわいいよーと思って最初からまた見直しましたもん。
声が釘宮理恵さんなんですよね、ミルン王子って。
いやずるいですね。
ずるいですよね。ミルン王子だけじゃなくて、結構1話だけでいつの間にかいなくなってしまう方が結構多いじゃないですか、この作品。私あの子がすごい気になってて、ゆりかわこのみ、
このみちゃん、
はい、ゆりぞのみつこさんのことが大好きだった、あんまり可愛くない子。
そばかすの。
そうですね、
うん、
しかもあの子設定画で出っ歯って書いてあるんだよ。
そう、出っ歯だよね、完全に、うん、そう、あの子もね、声は小清水亜美さんなんですよね。うん、でもあの子ほんと普通にいるだろうな、ああいう子っていう感じがして、私はこう見れば見るほど透明側である自分の時の方が多いんじゃないかなって思わされるんだよ。だからこう、このみちゃんとか、いやー、ハリシマさんとかも結構好きですね。
ハリシマさんいいですよね。私ハリシマさんのあの制服の着こなしが一番好きです
。着こなしの部分ですか。
ハリシマさんはね、ソックスガーターが魅力だと思う、ね、
そうね、なんでこうみんなおしゃれにこうちょっとこう違う着こなしをする、
あの子すごいあんな外見しているのに性格が。
いや、演技派、素晴らしい演技。
私はね、ゆりぞのみつこさんがすごい強烈で、
ああ、みつこ様、
みつこ様
呼びしたくなるわ。
なんかすごい、え、攻めてくるなこの子と思って結構びっくりした。しかもまた結城葵さんにこんな役をやらせちゃうんだっていうのもびっくりした。
うん、確かにこの学園クマ多いよね。
多いね。あれさ、あの名前にユリってついてる人みんなクマなんだよね。
あ、
ユリ、ユリゾノさんもクマでしょ、で、
あの、このみちゃんもクマだったの。じゃあこのみは食われただけ。
あれクマだったよね。
あ、クマだったっけ。あ、そっか、2匹のクマだもんな。だからみつこさんとこのみさんと一緒にいたってこと。
うん、でほらユリイカさんもユリだからユリでしょ。
クマ率高すぎじゃないですか、
うん、なんかね、あのクマナンバーがついてて6まであるんだよね。ってことあと1人いるんじゃない、クマ。
ちょっとユリを探せですね。
ね、クマ、ユリ、ユリクマ探さないと。
あの、でもその時系列的に壁をよじ登ってきたわけじゃないんだろうなって思ってるんだけど、どう思う？ずっとこっち側にいちゃった子たちなのかなって思ってるんだけど。
うん、銀子とルル以外はそうだよね。
あ、やっぱりそうなんだよな、多分。
だと思う。ユリカさんなんて確実に最初からいたもんね。
どうしたらこう人間界の方に捨てられるのかっていう。
どうなんだろう。その、うん、断絶の壁ができたタイミングも今一つまだバラバラって感じかなって思うんだけど。
なんかあのペンダントもらったエピソードを見ると強制的に排除されたのかな。帰れって感じで。
うん。うん、壁の向こう側にとりあえず押し合ったって感じなのかなって気はするけれど、あの断絶の壁ができたそのタイミングとかがちょっとまだあやふやかなって思うところがいくつかあるんですけれど、
うん、私はあの銀子が私は罪クマだからっていうのの罪がいつ起きたのかっていうのがちょっと気になってるかな。
あの住処をね、
うん、あの見捨てちゃったことのを罪って言ってるのかなと思ってたんだけど、それだとちょっと合わないんだよね、話が。だから、あの、友達の記憶がなくなっちゃったとか、あそこら辺に何か関わってくるのかなっていう気はするんだけど、明かされる前に今週が終わって、なんと来週は総集編？
本当？
特別編？
もう生殺しも、そう、8.5 話がありますからね。もうなんて気になるところで。
すごいな。
こんなところで、そんな、そんなっていう。
あの、ユリイカ先生。あのクマビジュアルの時とかめっちゃ怖くない？
めっちゃ目尖ってんのね。
あのユリイカ先生とあとレイヤさんですよね、クレハのお母さんはかなりのキーパーソンになってくるんだろうな最後までっていう感じはしますけど、ユリイカどう？
なんかあれですね、女の人は生まれながらにして女優なのかなと思うぐらい あんなに嘘つけるんですねっていうぐらい。いや、まあ登場した時からクマじゃないのとは思ってましたけど、
はい。
でもね、あんなにこうクレハをこう言うかっていうぐらい、最新話はすごかったですね。
でもな、ユリイカもさ、こう悪い嘘じゃない感じがするじゃないですか。見守る上でのというか、うん。
であってほしい。
自分のためじゃないのかな、でも。
なんか最終的にそうなってほしいなっていう希望はありますけど、うん、最終的にはクレハのことを見守っていきたいってなったらいいなって。でも今のところは自分っていう感じはしますよね。
うん、そう、レイヤは私との思い出を簡単に捨て去った、憎いとまで言っちゃったもんね。
ハリシマさんのけしかけぶりとかひどかったよ。そう、ハリシマさんとあのチュッチュしてるシーン、よく後ろ見ると理事長室の背景がねあるんだよね。
あ、私がね、
あ、やっぱそうなんだってあそこで思ったんだけど、でもそうなんだって思わなくても、どう考えてもユリイカさんだもんね、あの展開だとね。
あのユリイカさんの彼も気になるよね。
彼なのかな、なんかヒール履いてたけどね。
うん、
でもね、私さっきもこの話ちょっとしたけど、彼は彼だと思うんだよ、男だと思ってるんですよ。
お
っていうのは、で、男に、あのね、これもこう抽象的な比喩かもしれないけど、男に一回裏切られて、女性、まあレイヤーさんとの友情という愛を育んだのに、レイヤーさんは結局男に行ってしまったみたいな構図なのかなとか思っちゃう。
なるほど。
まあそれはそれで一つの考えですけど。
クレ
ハのお父さんは一切出てこないですからね。
そこら辺ももしかして何か秘密あるんですかね。
うん、
ちょっと気になる。
でもまあこの作品にその男性感はそんな必要枠ではないんだろうなって思うけれど、なんか匂わすものはあるよね、やっぱり。
うん、本当登場しないのが逆に怪しいと思うんだよね。
まだまだこう明かされない言葉とか、まあ、このまま明かされないんだろうなって思うものももちろんあるんですけど、まあ、あと実質4話あるのかな。
うん、
どういう風に畳んでいくのかすごい気になるね。
これであと残り2話だったらなんとなく読めるんだけど、まだあるぞっていうこの感じ、ワクワクするね。
そう、もう一波、もう一つ謎ワード出てきても全然不思議じゃない感じがしますもんな、
ね、すごくテンポ早い作品だから、いつ何が来てもおかしくないの、楽しみ。
最後まで楽しんで見ていきたいなという風に思います。本当に語り出すとね、いろんな話に広げていける作品だなという風に思いますので、見届けていきたいなと思いますね。というわけで、今週の特集は
ゆりくま嵐でした。まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。今日は女子会でした。
いやー、女子だけの意見だとどうしても偏る気もしちゃいますけどね。
エロいですね。
どうなんでしょう。そんな風に総評される話した覚えが。
ゆりくま嵐は女性から見たらエロくないけれども、男性から見たらエロいという、
私の中の半分の男子はエロいって言ってますけど、
はい、はい、っていう感じのすごくドキドキするオープニングですよ。私すぐ CD 買っちゃいましたけど、名オープニングだと思いますね。ということで、来週はエロくない、
一切エロくない作品ですね。
いや、でも、
スバニーさんの膝はエロいと思います。
違います、ちゃんとヌードシーン出てきますよ。
あ、そうなの。はい、はい、
来週の特集は、
はい、機動戦士ガンダムジオリジン青い瞳のキャスバルを特集いたします。投稿の宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから、今回は大変熱くなると予想しております。コメントお待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、 B さん、コンペロさん、うさみんさん、ニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
三浦まなえでした。
最悪、へこむ、そんな時も見ちゃう。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。